次はご案内。私立保育園の保育料を補助します。市では私立保育園に通園している園児の保護者に保育料及び入園費の一部を補助します。就園費補助の対象。平成25年12月31日現在で朝霞市に住所を有し、私立保育園に入園している3歳から5歳児の園児の保護者。補助金額3万5000円。年額。入園費補助の対象。平成25年12月31日現在で朝霞市に住所を有し、新たに私立保育園に入園した3歳から5歳児の園児の保護者。補助金額5000円、入園時。手続き方法、市外の保育園に通園している場合、子育て支援課で配布している交付申請書に記入の上、1月31日金曜までに同課へ提出。市内の保育園に通園している場合、各保育園でまとめて申請するため、手続き不要。交付申請書は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、子育て支援課、電話 463-2939。 13ページ。公的個人認証サービスをご利用ください。公的個人認証サービスとは、インターネット経由で行政手続きを行う際に、他人によるなりすまし申請等を防ぐために、行政が電子証明書を発行するサービスです。国税の電子申告、e-tax や自動車登録の電子申請 OSS のほか、住民票の写しの請求等を電子申請する場合には、公的個人認証サービスに基づく電子証明書が必要となります。今年も国税の電子申告利用者の増加が見込まれ、確定申告期間2月17日月曜から3月17日月曜になると、住民基本台帳カードの交付及び公的個人認証登録窓口が大変混雑することが予想されますので、早めに手続きをお願いします。申請できる方、朝霞市に住民登録のある方、申請に必要なもの、住民基本台帳カード及び本人確認資料、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの公的な本人確認資料。顔写真なしの住民基本台帳カード及び健康保険証や年金手帳など、顔写真付きの公的な本人確認資料をお持ちでない場合は、申請受付後、自宅に送付する紹介書兼回答書を持参してからの交付となります。申請窓口、総合窓口課、内間木支所各出張所では受付できません。発行手数料500円。有効期間3年間。期間内であっても住所や氏名に変更があると失効します。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。暮らしの豆知識2014をご活用ください。暮らしの豆知識2014は、消費生活相談の事例などをもとに、暮らしに役立つ知識、情報をわかりやすくまとめたハンドブックです。暮らしの中の知りたいこと、確かめたいことの情報源としてご活用ください。記事の紹介、特集、ネット社会を生きる、ペットと暮らす、よくわかる契約、契約トラブル注意報、暮らしの事故注意報、暮らしの財布ナビ、セカンドライフどう生きる、消費者のための法と制度、衣食住の知識、こんな場合はどうすれば、健やかな暮らしなど。配布場所、1月6日月曜から地域づくり支援課、内間木支所、各出張所で配布。なくなり次第終了。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。 朝霞見て歩き、街路樹。道路の両側に植えられる街路樹、 朝霞市役所付近の欅並木はよく知られていますが、その他、楓や花水木、プラタナスなども植えられています。花の木交差点、田島から川越街道まで市内を縦断する城山通りには約 3.5 キロのイチョウ並木が続き、晩秋には黄色に色づいて散歩する人の目を楽しませてくれます。都市の貴重な緑であり、ヒートアイランド現象の緩和などの効用もあり、何よりも街の美観や風格ある都市景観を作るという大きな意義があります。街路樹は潤いのある環境づくりの大切な素材です。青葉台公園付近のイチョウ並木の写真が掲載されています。提供、朝霞環境市民会議。
14ページ。老齢年金受給者の皆さんへ、源泉徴収票が送付されます。老齢年金を受けている方に、日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票に記載されている平成25年中の支払い金額は、各種保険料を天引きする前の金額となり、実際の振込額とは異なりますのでご注意ください。なお、2つ以上の公的年金等の支払い者に、扶養親族等申告書を提出している方や、給与等の所得がある方は、確定申告を行う必要があります。また、源泉徴収で受けられなかった控除、生命保険料や医療費など、がある方は、還付を受けるために確定申告を行うことができます。送られてきた源泉徴収票を紛失された場合は、住所地を管轄する年金事務所で再交付できますのでご相談ください。源泉徴収票は大切に保管しましょう。遺族年金、障害年金を受けている方には、源泉徴収票は送付されません。問い合わせ、年金ダイヤル。電話 0570-05-1165 川越年金事務所電話 049-242-2657 確定申告等にご利用ください。納付済額のお知らせをお送りします。平成25年1月1日から12月31日までに普通徴収納付書または口座振替により納付いただいた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせを1月下旬に送付します。これらの保険税、料は所得税と市・県民税の社会保険料控除の対象となります。所得税の確定申告や市県民税の申告にご利用ください。なお、特別徴収、年金からの天引きにより納付いただいた保険税、料についてはお知らせしませんので、各年金保険者から送付される公的年金等の源泉徴収票をご確認ください。問い合わせ、国民健康保険税に関すること、納税課、電話、463-2040-2023 介護保険料に関すること、長寿発達課、電話 463-1719 後期高齢者医療保険料に関すること、長寿発達課、電話 463-1928 国指定特別天然記念物、田島ヶ原桜草自生地で草焼きを実施します。草焼きにより煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため、草焼きの必要性をご理解いただきますようお願いします。日時、1月15日水曜、午前9時から午後4時予定。天候により実施できない場合は、翌日へ順延します。また、途中で中断し、数日間に分けて行う場合もあります。場所、田島ヶ原桜草自生地、桜草公園内、さいたま市桜区田島ほか。問い合わせ、さいたま市文化財保護課、電話 048-829-1723。朝霞市中小企業融資制度をご利用の方へ、利子補給申請書類を発送します。利子補給の対象となる方には、1月上旬に申請書類を送付します。対象、市中小企業融資制度の利用者で、平成25年中に利子を支払った方、ただし、代位弁済を受けた方は、利子補給の対象となりません。また、市外へ転出した方は、転出した月までの支払い利子が対象となります。補助率、支払い利子の 75%、対象利子、平成25年中に支払った約定利子、ただし、返済が遅滞した月の支払い利子は、約定利子、遅延利子ともに対象外となります。申請方法、2月28日金曜までに、借入先の金融機関で、支払い利子額の証明を受けた申請書を、産業振興課窓口、または郵送で提出してください。申請書の提出が遅れた場合は、利子補給の対象となりません。対象となる方で、1月31日金曜までに申請書類が届かない方は、産業振興課へご連絡ください。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル 0570-064-000。 チャレンジ25。チャレンジ25キャンペーンとは、地球温暖化防止のため CO2 削減に向けた具体的な行動の実践を国民の皆さんに呼びかける国民運動です。今回の呼びかけは、蛇口をこまめに閉めよう。黒目川が変わる。川の国埼玉。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。15ページ。20歳になったら国民年金。成人した皆さん、国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳までの全ての人が加入しなければならない制度です。公的年金は皆さんが高齢になった時の所得保障となるほかに、障害を負った時の保障としての障害基礎年金や、年金加入者が亡くなった時の保障としての遺族年金などもありますので、20歳になったら加入手続きをして保険料を納めましょう。なお、現在、職場で厚生年金や共済組合に加入している方は、加入手続きの必要はありません。また、保険料を納めることが困難な方には、次のような制度があります。学生納付特例制度。学生の方で、本人の所得が一定以下で申請が認められると、在学期間中の保険料を後払いにできる制度です。申請免除制度。20歳以上60歳未満の方で、本人、配偶者及び世帯主の所得が一定以下で申請が認められると保険料が免除される制度です。若年者納付猶予制度。30歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定以下で申請が認められると保険料を後払いにできる制度です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 就労支度金を支給します。就労などにより自立しようとする障害者に対し、就労支度金を支給します。対象、次の ① ② ③ に該当し、一般企業等に就職または自営により施設を退所することとなった方。①就労移行支援施設、または就労継続支援施設を退所した方。② 指定救護施設支援を受けている障害者のうち、厚生訓練を修了した方。③、障害者支援施設に入所して厚生訓練を修了した方。支給金額36,000円。問い合わせ、福祉課、電話 463-1598、ファクス463-1025、省エネ標語、一度下げ、一枚増やす冬の節電、朝霞市景観写真コンクール2013審査結果、大切にしたい朝霞の景観をテーマに写真の募集をした結果、92作品のご応募をいただきました。審査が終了し、次の通り表彰者が決定しました。最優秀賞、爽やか緑道、金子薫さん。公園通り陸上競技場前から撮影した欅並木の写真です。優秀賞2作品。1枚目、春の黒目川、村松信和さん。溝沼新高橋付近から撮影した黒目川の桜並木の様子です。2枚目、大寒水、増井清さん。湧水大寒水の様子の写真です。入選7作品。七夕祭り、平松隆さん。七夕飾りの飾られた旧高橋家住宅の写真です。次は、初秋の根岸水路。宇津木元弘さん。根岸水路歩道から撮影した写真です。次は、花畑から朝霞台を望む、五味隆春さん。浜崎黒目花広場のコスモス満開の写真です。次は、涼花、富岡圭介さん。朝霞調節地からの写真です。次は、溝沼獅子舞の奉納、油屋圭介さん。溝沼氷川神社での獅子舞の様子です。次は、秋空の下、子供たちを待つ、笹目義明さん。島の上公園の紅葉の中を大きな滑り台が映っています。次は、朝霞の夕暮れ、松本博さん。荒川の土手から望む夕焼けの風景です。以上、問い合わせ、都市計画課、電話 463-2518。
16ページ、交通事故被害者の家族へ援護金を給付しています。埼玉県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持などを対象に給付金を給付しています。交通維持などとは、18歳以下の子ども、乳幼児か児童学生に限る、で、保護者、一方または双方が交通事故、陸、海、空すべてにより死亡または重い障害を負った方を言います。給付対象になる同居世帯の総所得額、交通維持などの人数、一人、同居世帯の総所得額、274万円以下、二人、312万円以下、三人、350万円以下、4人388万円以下、5人以上426万円以下。給付額、子供1人につき年額10万円。給付時期、4月下旬。給付日は未定。申請書類、道路交通課、学校などで配布。提出期限、1月31日金曜。提出先、みずほ信託銀行、浦和支店、郵便番号 330-0063、さいたま市浦和区高砂 2-6-18 へ郵送または持参。問い合わせ、道路交通課、電話 463-1514、埼玉県防犯交通安全課、電話 048-830-2958。夢パレス臨時休館のお知らせ。1月20日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館、電話 466-2525。節電にご協力願います。冬は暖房などの使用により電気の使用量が増える季節です。電気の使用量増加は地球温暖化の要因になるだけでなく、電気の安定供給にも影響します。 引き続き無理のない形での節電へのご協力をお願いします。節電方法の例、エアコンの20度設定、冷蔵庫は詰め込まず温度設定を弱くする、使用していない電化製品のプラグを抜く、使っていない部屋の消灯、テレビ画面の輝度を下げ見ないときは消す、温水式便座の保温、温水温度を下げ不使用時は蓋を閉めるなど。冬のエコライフデー、期間3月21日金曜祝日まで、埼玉県ではライフスタイルを見直すきっかけづくりとしてエコライフデーを実施しています。チェックシートを見ながら1日省エネ、省資源など環境に配慮した生活をしていませんか？参加方法、チェックシートについては埼玉県温暖化対策課ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/page/ecolifeday.html をご覧ください。問い合わせ、環境保全課、電話 463-1512。 人の推移、総人口132,527人、前月比プラス54人、男性67,444人プラス27人、女性65,083人プラス27人、世帯数59,625世帯プラス28世帯、平成25年12月1日現在。犬や猫の糞でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。朝霞市は男女平等を進めています。一歩踏み出す勇気8、今年度のテーマは一歩踏み出す勇気。今回は学校の授業から学んだ自分が自立する生活についてのお話です。高校3年生の我が子の話です。子供と生きるという授業で、最初は子供がいないからわからないと戸惑っていたようでしたが、子供ができたその時になってから始めるよりも大人社会への進出の前段階で必要だと思ったと話してくれました。家事について男子からは女子はできて当然と思われているデータがあるようですが、男子は普通に家事ができるというのがクラスの女子多数意見だったそうです。このコラムは朝霞市男女平等推進事業企画運営協力員との共同により掲載しています。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 17ページ、障害者など日中一時支援事業をご利用ください。一時的に見守りなどが必要な障害のある方に日中活動の場を提供し、また日常的に介護している家族の支援を目的とした日中一時支援事業を諏訪緑風園などで実施しています。対象、市内に住所を有する障害のある方などで、次に掲げるいずれかに該当する人。障害者手帳、身体、療育、精神を所持している方。医師により発達に障害があると診断された方。利用者負担、原則かかった費用の1割負担。市民税非課税世帯は無料。利用上限、月10日以内。利用方法、利用を希望される方は、福祉課に申請し、利用決定を受けてください。問い合わせ、福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。アイドリングストップの勧め。皆さんはアイドリングストップ、駐停車時のエンジン停止をしていますか？アイドリングストップは、騒音、悪臭、大気汚染、地球温暖化の防止、ガソリンの節約などの効果があります。自動車などを運転する際は、アイドリングストップを心がけましょう。埼玉県生活環境保全条例では、アイドリングストップを次のように規定しています。1、自動車などの運転者は 駐停車時におけるアイドリングストップを実施すること。丸2、収容能力が20台、または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場などの設置者や管理者は、看板などによりアイドリングストップを利用者に周知すること。問い合わせ、環境保全課、電話 463-1512。 1月の納付、市県民税4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも7期。納期限は1月31日金曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。朝霞市民活動ニュースレター34。多くの方に精神障害を正しく理解し、意識を持ってもらえるよう日々活動しています。今回は朝霞市における精神障害者とその家族の支援や、多くの方に精神障害を正しく理解してもらうよう活動されている NPO 法人朝霞市翼会の代表理事である小野翔吾さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、どのような経緯でこの団体を立ち上げたのですか？翼会代表理事小野さんの答え、当時、1998年頃は精神に障害を持つ人を支援する施設、小規模作業所が朝霞市にはなかったため、他市の施設でお世話になっている状況でした。朝霞市にもそのような施設を作らなくてはという思いで、朝霞市精神障害者の自立と社会復帰を考える会、翼という任意団体を立ち上げました。その後、法人格を取らないと、なかなか運営していくのが難しいということで、1年がかりで NPO 法人を取得し、2005年に NPO 法人朝霞市翼会を設立しました。現在では地域活動支援センター、翼工房とレストの2箇所を朝霞市からの受託事業として運営しています。質問、団体の主な活動内容は？答え、翼工房は午前9時30分から午後3時30分、レストは午後1時から7時30分まで開所しています。開所時間をずらすことによって、利用者が朝から夜まで利用できるようにしています。2箇所とも生活支援が主で作業は行わず、就労の相談や利用者の悩みを聞いています。会話の中から自主的な考えを聞き出し、自立心を育てるように支援しています。その他にも家族への支援として月2回家族相談室を開いています。また、広く一般の人にも精神障害を理解してもらうために、啓蒙活動の一環として講演会を開催していますが、講演会だけではなかなか浸透していくのは難しいため、出張講座もしています。精神障害については一般的に認識がまだ遅れています。もっと多くの方に知ってもらい、理解してもらえるよう要請があればお話をさせていただきますので、関心がある団体などからのご連絡をお待ちしています。質問、同じ悩みを持つ方へ伝えたいことはありますか？答え、精神障害は見た目ではわからない見えない障害で、普段は健常者とほとんど変わりません。この障害を発症するときにはサインがあり、引きこもり、不登校、昼夜逆転など症状はいろいろです。またこの障害には予防薬はなく、誰でも発症する可能性がある障害です。重症化させないためには早期発見、早期治療がとても大事であり、発症後には一番身近な家族の方の対応によっても症状が変わってきます。一歩踏み出すにはエネルギーが必要ですが、もしかしたらと思ったら一度家族相談室に足を運んでください。質問、地域の方に心がけてほしいこと、伝えたいことはありますか？答え、精神に障害のある人やその家族が地域の中で孤立しないで安心して暮らせるように、精神障害を正しく理解していただきたいと思っています。 誰でも発症する可能性がある障害です。もっと身近に意識して関心を持ってもらいたいと思います。今年の2月頃にはボランティア講座を実施する予定です。講座終了後は公民館祭りで行うお餅つきなどのお手伝いでメンバーとの交流を持つ機会を作っています。関心のある方はぜひ翼会までお問い合わせください。問い合わせ、NPO 法人朝霞市翼会、電話、ファックス、465-4846。このコーナーでは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体のリストとして作成しました、朝霞市民活動ガイドブックへ掲載している団体の活動を紹介します。ガイドブックへ掲載を希望する団体は、お気軽にお問い合わせください。翼会の活動の様子の写真が1枚掲載されています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417。18ページ。道路交通法の一部が改正され、平成25年12月1日から施行されました。主な改正点、1、自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されました。これまで歩道がない道路の両側にある路側帯では、自転車はどちらでも通行することができましたが、今後は左側の路側帯しか通行できません。2、無免許運転、免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供、同乗の罰則が新設されました。3、ブレーキ不良自転車に対する指導が強化されました。問い合わせ、朝霞警察署交通課、電話465-0110、道路交通課463-1514。市内の視覚障害の方に、広報朝霞、音声 CD、デイジー形式を郵送しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した、広報朝霞音声 CD を自宅に郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。また図書館、本館と北朝霞分館で貸し出しも行っていますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。